代表質問4ページ。代表質問とは、会派の代表が町長の施政方針に対して行う質問を言います。新型コロナウイルス感染症対策として、3月定例会では代表質問を中止し、6月定例会では会派を代表して5人が代表質問を行いました。新風水野俊美。 ICT 利活用環境を推進せよ。問い。保健センター内に子育て世代包括支援センターを開設したが、各種支援は同センターへの来庁が必要か、または専門員が訪問するのか。柔軟な運営をする。横江町長。保健センターへお電話をしていただき、来ていただくこともあるが、こちらから保健師が赤ちゃん訪問という形で出向くこともある。保健センターへ問い合わせをいただければ、柔軟な運営をさせていただく。問い。子育て応援アプリの情報発信先、およびその利用方法について問う。さまざまな情報を得られる。横江町長。生年月日、ユーザー名、郵便番号などを登録すれば情報が得られる。予防接種のスケジュール管理、乳幼児の検診、医療機関、保健所、児童館など子育てに関する情報を得ることができる。問い。町立小中学校に高速大容量の校内通信ネットワークと1人1台の端末を一体的に整備し、学校 ICT 利活用環境の整備を進めると言われたが、その利活用について問う。まずプログラミング教育を。横江町長。今年度、小学校5、6年生、中学校1年生を対象にタブレットを1000台用意する。まずはプログラミング教育。自分たちで考え、想像するという能力を育てることを目的に、体制を整え、ソフト、ハード両面で頑張っていきたい。問い。設楽町、沖縄県読谷村。マリオン市と ICT を利活用した住民間、商工業者間の交流を今後検討してはどうか。一つずつステップアップ。横江町長。まずは町内でいろいろ連絡ができるようにする。相手方の整備もあるため、一つずつステップアップしていきたいと現在考えている。マリオン市については、姉妹都市提携してから10年間で100人近くの子どもたちが訪れており、ホームステイ先ではスカイプを活用してコミュニケーションを取ることもある。次のステップにこういうこともできればいいと考えている。タブレットの写真。町議会では平成29年にタブレットを導入し活用しています。新政会吉田正明。歴史、文化、伝統を未来へ生かせ。問い。高齢者の福祉事業として地域包括ケアシステムについて今後どのように取り組むのか。生まれ育った慣れた町で。横江町長。地域の高齢者の方が介護も看護も生まれ育った慣れたところでやっていただきたいと考えている。その意味では海女地域4市2町1村で作った海女医療圏在宅医療介護連携支援センターを活用し、情報共有しながらやっている。また町内2つの包括支援センターの情報公開も行っている。問い。文化財、 保存・活用地域計画のもと、地域の活性化について今後どのように取り組むのか。伝統を次の世代へ、横江町長。文化財保護法が平成31年4月に施行され、文化財の活用地域計画を策定し、国の認定を申請できるようになった。昨年度、調整施行130年を迎えた蟹江町は、歴史と文化、伝統の町であり、それを次の世代へ送ることが義務である。計画をしっかりと立てて、観光への活用や地域の活性化につなげたい。船の出入りが盛んで、歴史文化の深い船入り地区、すなり祭りを中心とした古い町並み、伝統をそれぞれの地域で守っていくことが必要である。写真、ユネスコ無形文化遺産のすなり祭り巻きわら船。問い、地域振興の発展に向けた観光・産業・人材育成プロジェクトでは何をするのか。新たな人材の育成を、横江町長。新たな人材を作り上げていくのが令和2年からの目標である。フィルムコミッションで蟹江町を映画や動画の撮影地として誘致したり、カニカニプロジェクトや蟹江町にちなんだショートムービーを作成する施策を行っていく。すなり祭りを中心とした地域の流れの中で、国土交通省とともに川・町支援制度にも応募した。地域ボトムアップのために行うプロジェクトであると理解していただきたい。問い、公共施設・個別施設計画のもと、長寿命化も大事であるが、学校・保育所の建て替えも必要であると考える。どのように考えているか。個別計画を立て進める。横江町長。統合・廃止については、人口の推移やいろいろな要因が関わってくると考えている。個別計画をしっかりと立て、議員の皆さんと相談しながら進めていきたい。特に優先順位の高い保育所や学校を重点的に見なければいけないと考えている。